皆さんこんにちは。普段は南フランスのアーデッシュに在住で、そして今冬の間だけベトナムに在住の彩香です。皆さんとってもお久しぶりです。12月の頭から私たち夫婦は、ベトナムのホーチミンというところに、来ています。3ヶ月、12、1月、2月、3月、そうですね、3ヶ月があっという間に経ちました。そして年もね、明けてベトナムはつい先週2月の、14日からちょうど旧正月に入って、こっちもハッピーニューイヤーっていう感じでしたね。このなんかぎこちない感じで話してるんですけど、っていうのもこの収録するのめっちゃ久しぶりで、11月の中旬が最後だったから、そうですね、4ヶ月くらい空いてるのかな。ということで、まだね、サイゴン、ホーチミンサイゴンって言ったりするんですけど、同じ都市のことです。サイゴンに来てからね、まだ1回も収録をしてないので、こんな話し方が変だったりするかもしれないんですけど、すみません。これからまでの経緯は全然話してないんですけど、とりあえずね、12月からここのホーチミンに来ていて、冬の間は、ここで過ごすっていうことをしています。なんていうのかな、簡単に言うと本当にあったかいところで冬の間は暮らしたいっていうことだけが理由でホーチミンにいるんですけど、なんでホーチミンを選んだかとかっていうのは、まあ、別の回でまた話そうかなというふうに思います。なので私たちは元気にホーチミンで生活しておりますということです。で、12月に来てからね、1月は日本に私だけ一時帰国したりもして、アジア大陸に住んでるならではのね、恩恵というか、そういう移動もできるのでね、とってもありがたいです。先月は母が東京からね、ホーチミンに遊びに来てくれたりとかもして、ホーチミン生活を充実してるって言っていいのかな、していますね。で、今日はですね、せっかくなので話したいことがありまして、先週ベトナムの国内旅行に行ってきたので、その話を紹介したいと思います。ね、熱も冷めないうちにとっとと話した方が楽しく話せるかなと思って、ベトナムに何でいるのかとか、そういう前置きの収録はちょっと一旦飛ばしてですね、旅行の話をしたいと思います。では早速、旅行の今日の本題に入っていきたいと思います。私たち先週ですね、ベトナムのブンマトットっていう中央高原地域がありまして、そこに5泊の旅に行ってきました。で、その都市はですね、コーヒーの町として有名なところで、ダクラク省っていう、ベトナムの1個の省の1つにあるところですね。で、人口は30万人なのでの都市なので、結構大きな都市ですね。で、その都市に行って、国立公園もあるし、有名な、なんていうのかな、湖があったりとかもして、その都市ブンマトットっていう都市を起点に、自然にも移動したりとかもして、私たち自然が大好きな夫婦なので、そういうアクティビティもできる場所でっていうことで、そこに行きました。で、もう一つ、なんでそのブンマトットに行ったかっていうことなんですけど、コーヒーが、まあ、さっきも言ったんですけど、コーヒーがとにかく有名な場所で、で、うちのフランス人の旦那さんがですね、行ってみたかったっていうのがあります。で、彼旅行関係の仕事をしていて、ベトナム国内にフランス人の旅行客を、なんていうのかな、ツアーを組んだりとかツアーを作ったりとかするっていう仕事をしてるんですけど、そのブンマトットっていうところもツアーを組んで 販売できたらいいよなっていうのを頭の中で思ってたみたいで、じゃあ実際に自分で行ってどんなところか見に行くっていうのが、見に行くっていうのがその今回の旅の目的の一つでした。で、まずホーチミン、私たちが住んでるホーチミンからは、飛行機で50分くらいので着く場所にあります。でそこから、市内のホテルに泊まってっていう流れだったんですけど、まあ、あの5泊した中で私たち全部5泊違う宿に泊まってるので、あのずっと同じところにいたわけではないんですよね。でまずあのどんなことをしてきたかっていうのを、まあ、流れ順序立てて話そうかなと思います。まあ、印象に残ったこととか面白かったこととか、やっぱり自分の気づき学んだことをね、あの皆さんにも紹介したいなっていうふうに思ってます。ではまず1日目なんですけど、1日目はね、そのブンマトットの都市にある大きなホテルに泊まって、でその1日目はエスノロジーミュージアムっていうところに行きました。日本語で言うと、民族学ミュージアム、民族学っていうのは民に家族の族って書いて民族学ですね。で、まあ、旦那さんがまた行きたいっていうことだったので行ってきました。ミュージアム自体は建物もねすごい綺麗でモダンな感じで、綺麗な、なんていうのかな、緑の芝生に囲まれてる大きな公園みたいなところの中にその建物があって、で、まあ、そこにはタクシーで行きました。で、なんていうのかな、ミュージアムってまあ博物館みたいな感じですよね。で、そもそも、もうブンマトットの観光客っていうのはベトナム国内の観光客なので、ベトナム人の観光客がほぼ占めています。で私たちみたいに外国人の観光客っていうのは、すごく少ないですね。私たちが泊まった四つ星ホテルには一組二組ぐらいあの白人の人たち見たかなっていう感じぐらいでしたね。それ以外はベトナム人の人たちが来るような場所です。で、ちょっとだけ説明すると、その民族学の話ですね。ブンマトットはエデ族っていう違う民族の人たち、エデ族っていう民族の人たちが主にいるっていう地域で、ホーチミンはベト族っていう人たちが、ほぼ占めてるんですよね。なので違う民族が、根付いてるよっていう背景を説明してるミュージアムでした。であとね、象が有名、象ってその動物の象ね、象が有名なエリアでもあって、昔農業をするために象を、野生の象を、狩りして、で人間が飼いならしてたみたいなことをしてたエリアなんですけど、で、今はその方法は禁止されているんですけど、そういう背景もあってどういうふうに象を飼いならしてたかとかいう動画を見れたりとか、そういうのも見れました。で、そうですね、なんだかんだ言って2時間ぐらいそのミュージアムにいて結構長くいましたね。で、あとは気候なん、ちなみに気候なんですけど、でそれからミュージアム終わった後は、そのさっきも言ったように、その周りに公園みたいになってる中で木の下でちょっとゆっくり過ごしたりとかして、そのホーチミンにはない静かな環境を楽しみました。で、本当に着いて、ブンマトットに着いてから本当にすぐ思ったんですけど、すっごい静かなんですよね。で本当に音が静かで、私たちその住んでるホーチミンっていうのは、あのベトナムで一番人口の多い都市で1400万人くらいいるみたいなんですよね。なのでそもそももう規模が全然違う都市ですね。でだからそのホーチミンはもうバイクの量が全然違うから、 普通に生活してる中でもう常にバイクの音が聞こえてるのが普通なんですよね、私たちの暮らしって。静かな住宅地に住んではいるんですけど、でも、まあ、バイクの音が常にあるっていうのがやっぱり普通で、外に、ちょっと出かけたりして遠出とかすると、もう本当にバイクが大量にあるようなところに住んでるので、それに比べてブンマットっては普通にこう普通に大きな道を歩いててもなんか静かだよねっていうこのノイズの違いに本当にびっくりしましたね。なんて言ったらいいかな、そのベトナムのノイズがすごい、この一般的にこのベトナムのノイズってすごいたくさん種類いろんなのがある中で、まあ、とにかくまあバイクはその中で一番ノイズを占めてるんだけど、まあ、その絶対量が全然違うんだよね。でだからそのもし日本人がいきなり最後ホーチミンを知らないでいきなりブンマトットに行っても多分めっちゃ静かっていう風には絶対思わないと思うんですよね。だからホーチミンとあくまで比較してやっぱすごい静かだなっていう風に思ったんですよね。でちゃんと結構都会だからそれでもこんなに静かなのかっていう風に、まあ、感動しましたね。都市のカラーとしては結構すごい素朴な感じの街で、街の規模感はね人口30万人なので結構大きな都市なんですけど、とにかくなんか素朴な飾らない感じでローカルな感じがすごく私たちは気に入りましたね。でもう一つ、その日の午後にこうエデ族、さっき言ったそのブンマトットにいるエデ族、住んでるエデ族っていう人たちが住居にしてる、日本語で言うと高床式倉庫みたいなお家に住んでる人が結構いて、でそのなんかレプリカみたいなやつが集合してる、まあ言ったら観光地みたいな場所があって、そこに行ったんですよね。でそこも全然都内の中にあって、で、でもね全然人がいなくて入場料とかもなくてすごく静かな観光地でした。まあ多分なんだけど、ちょうどその旧正月が終わった後に私たちこの国内旅行をしたので、もしかしたらすんごい混んでたかもしれないんですよね、私たちが着く数日前までは。だからすんごい閑散としてて、なんかローカルな中学生みたいな子たちがそこら辺のカフェでなんか楽しく過ごしてるだけで、本当誰も観光客とかいなくて、意外でちょっとびっくりしました。でもいい意味で誰もいないから、なんていうのかな、やっぱりゆっくりできるし観光地っていう感じがしないからいいですよね。で、その高床式倉庫のお家みたいな木でできてるお家ですね。その、まあ、レプリカって言ってもなんか本当にちゃんとできてるお家なんですけど、その中にもねはしご登って入ったりとかできて面白かったです。で、そこをプラプラ歩いてちょっとゆっくりした後に最後にまた移動してホテルに戻る前に外にある喫茶店みたいなコーヒー屋さんみたいなのに入って、でちなみになんですけど、私のその旦那さんフランス人で白人だから結構目立つんですよね、そういうベトナムの田舎シティみたいなとこに行くと。でもうみんなひっきりなしにハローって言ってくるんですよ子供から大人までどんどんね、ちょっと閑散としてる集合住宅地みたいに行けば行くほどですね。でそのカフェにね入る前に、その地元のおばちゃんみたいな人に声かけられて、ハロー、where are you from? とか言って言われて、ベトナム人ちなみにできる言語ってハローと、英語でねできるのってハローと where are you from だけなんですよなんかこれみんな言えるんですよね。でそれで、まあ、何人か答えるみたいな感じでやるんですけど、いつもで私は必ずベトナム人だと思われるので 絶対に 100% ベトナム人だと思われるんですよね。誰でもどこでも、ほんとびっくりするぐらいで、まあ、旦那がフランス人だよって答えて、で奥さんが、でその おばあちゃんが、あフランス人と結婚したのねって言われて、まあベトナム語で話してるんだけど、で旦那が、あの彼女日本人だから、であのベトナム語できないからって っていうのを言って、でうちの旦那はベトナム語がちょっとできるのでって言って、もうだおばちゃん大爆笑してるみたいな感じで、ね、そんなんで、あのベトナム人って本当すごい人懐っこくて愛嬌があって、めちゃくちゃ底抜けに明るい人たちがすごい多いんですよね。でそのおばちゃんもまさにその代表的な感じの人で、でもうそれでなんていうのバイバイで終わったんですけど、なんかそういうシーンもあったりとかして、でそれからタクシーに乗ってですね、ホテルに戻ります。でこのあとなんだけど、今日そっから別の場所に移動する予定だったんですよね。でホテルチェックアウトして、で次の目的地、今日の違うエリアに行きますと。で1時間半ぐらい田舎に行って、湖があるエリアに泊まる予定なんですよね。でそこに行くためにね、私たちバスで行きます。でバスで行くんだけどこれがさ、またさ、すごくて、あのうちの旦那さん元バックパッカーとかやってるから、あの普通に超安全で超綺麗な旅行をするっていうのは基本的にしないんですよね。でだから観光客みたいにさ、みんなプライベートカーで普通だったら1時間その車で行くとかするんですけど、しかも四つ星とか泊まってるホテルに泊まってたりとかする人はでホテルの人にもさ、今日この湖に行きたいんだけど、そっからローカルのバス出てるよね、それにはどうやって行けばいいのっていう会話とかをその、ね、前夜にしてて、あのちゃんと準備をしてたんだけど、いやバス、いやそのバスはその目の前にバス停にあのタイムテーブルとか書いてあるから見に行ってって言われて、それかプライベートか用意しますけどって言われたりとかしてでね、結論から言うと、あの一筋縄ではいかないっていう話なんですけど、で旦那さんがね、そのバス停、うちのその泊まってたホテルの向かいにあるバス停に行ったら、まあバス停はないんですよ。でいわゆるみんなが思うバス停みたいなのがなくて、でそこにこうテント、ただパラソル立ててコーヒーを売ってるようなおばちゃんが座ってて、なんていうので、そこにちょっとガソリンスタンドになってるだけで、でうちの旦那がベトナム語できなかったら絶対にできない旅なんですけど、そのなんとか湖、なんとか湖に行くにはどういう風にしたらいいのっていうのを聞いて、でそしたら、あ、私が電話でバス呼ぶから、そしたらあのこれだけ値段払ってくれたらあの行けるよって言われてで、だから、みんなが思ってた、1時間に1本来る大きな公共のバスみたいなのは、そこ湖にまで行くっていうバスはもう4年前に廃止されててないよって言われたんですよだから別にホテルの人たちもそういう情報を知らなかったって意味なんですけど、で、そのおばちゃんに朝、もう予約しといて、じゃあ私たち4時、夕方の4時にこのバス停に来るから、バス呼んどいて、予約しといてっていう風に朝もうコミュニケーション取ってきてるんですよね、私たち。でそれでその約束な夕方の4時になります。でそこのガソリンスタンドのところに行きますみたいな。でさ、そこにはさ4人ぐらいローカルなおじさんたちがいて、で1人は、タクシーバイクの運転手のおじさんとかで、でもそのおじさんが、私たちの面倒を見ることを任されてるんですよち ちょっとこれさ、聞いてる人たちどれくらい理解できるかな、ちょっと難しいですよねこの話多分。だから場面を想像できないと思うんですよね、あまりにもローカルすぎるし。ちょ、東南アジアとかに来たことない人はね、すごい分からないかもしれない。まあでもでもいいんです、そういうのがね、分かんなくても、あだやかはそういうわけ分かんない旅をしているのねっていうことが分かってくれればいいので話してます。でね、そのまあそのさ、そこに、まあ、15分ぐらい早く着いてるから、そこで、まあ、ここに座って待てと言われて、それももちろん全部ベトナム語ですよ、英語なんて誰もできないからね。でそれでその田舎のローカルな人たちはって意味ですよ。で、まあ、座って待っててさ、でバスが来ました。で、あ、これだ、これに乗れって言われて、そのバスっていうのもね、なんて言ったらいいの、ちっちゃいマイクロバスみたいなやつで、まあ、10人ぐらい乗れるやつなんですよ。でそのバスに乗って、で私たちの冒険スタート、2つ目のその湖に行く旅がスタートしますっていうところでね、バスに乗れたわけです。で、ここで一旦時間になったので切りたいと思います。では次回の旅の続きも楽しみにしててね。バイバイ。